2型糖尿病が治るのかの質問にお答えします。2型糖尿病、治るのか治らないのか気になりますよね。完治はしないけど寛解はします。難しいですよね。今回はこのフレーズの意味がわかるように説明します。では始めていきましょう。2型糖尿病の寛解って何？完治と違うの？どんな人が寛解しやすい？どんな人が再発しやすい？寛解の状態を維持したいならどうしたらよい？の順にお話しします。2型糖尿病は治るのかどうか知りたいですよね。実はこの治るという言葉の意味が広すぎるせいで、この質問にはいかいいえで答えるのは難しいです。治るのうち寛解と完治の違いについて説明します。2型糖尿病の場合の寛解というのは、ある期間血糖値が基準値より低い状態が続くことです。ある期間と書いてある通り、ずっとその状態が続くという意味ではありません。完治というのは一旦治ったらその状態がずっと続くという意味です。寛解は一時的なもの、完治はずっと続くものというと分かりやすいかもしれません。ですので、一時的に寛解になったからといって通院をやめていいとはならないんです。糖尿病にはいろんなタイプがあり、例えば別の病気の薬を使っている間だけ糖尿病になることがあります。薬剤性糖尿病と呼ばれるのですが、別の病気の治療が終わり薬を使わなくなれば糖尿病でない状態に戻ることが多いです。これは完治と呼んでも良い状態ですね。ですが、2型糖尿病というのは血糖値が上がりやすい体質が関わっているので完治はしません。寛解という状態になることはあります。寛解は次の3つの条件が全て満たされた状態と決められています。1つ目は薬物療法なし、糖尿病の薬を何も使っていない状態ですね。食事療法や運動療法はしていても良いです。2つ目はヘモグロビン A1C が 6.5% 未満であること。ヘモグロビン A1C は過去1から2ヶ月の血糖値の平均値です。これが 6.5% より低い状態ということです。ヘモグロビン A1C については別に詳しく解説していますので、そちらもご覧ください。3つ目は期間です。3ヶ月以上その状態が続いているというのが最後の条件です。1回だけたまたま下がったという状態は寛解ではありません。このチャプターのまとめです。2型糖尿病の寛解というのは薬物療法なしで、ヘモグロビン A1C が 6.5% 未満の状態が3ヶ月以上続いている状態のことです。新潟大学の藤原先生らの研究によれば、日本人でも寛解の状態になることが分かっています。この研究は日本人の2型糖尿病の方のうち、ヘモグロビン A1C が 6.5% 以上の4万8000人のデータを解析したものです。その中で特に寛解しやすい人がどんな人だったかをまず紹介します。性別が男性であること、40歳未満であること、糖尿病と診断されてから1年未満であること、ヘモグロビン A1C が 7.0% 未満であること、 BMI が高いこと、1年以内の減量幅が 5% 以上であること、薬物療法を受けていない人、このような人は寛解しやすいことが分かりました。その中でも特に寛解しやすかった条件が3つあるので紹介します。1つ目の特に寛解しやすい条件は薬物療法を受けていない人です。そもそも薬物療法を受けていない状態というのが寛解の条件にも含まれていましたよね。私の推測なんですが、薬物療法はヘモグロビン A1C や血糖値が高い方にとってより必要性が高いためだと考えます。 薬物療法なしで食事と運動だけで血糖値を下げられそうという場合にはあまり薬物療法をしないですからね。2つ目の特に寛解しやすい条件はヘモグロビン A1C が 7.0% 未満の方です。これも寛解の条件がヘモグロビン A1C 6.5% 未満なので、単純にヘモグロビン A1C の値がそれに近い人は寛解しやすいという結果が出ています。3つ目の特に寛解しやすい条件は体重の減少幅が大きい方です。体重は寛解の条件には入っていないのですが、体重の影響はとても大きいようです。体重が増加した方や減量幅が 5% 未満の方では寛解する割合は小さく、体重が 5% 以上減った方は寛解しやすかったようです。さらに体重が 10% 以上減った方はさらに寛解しやすかったという結果でした。このチャプターのまとめです。薬物療法を受けていない方、ヘモグロビン A1C が 7.0% 未満の方、体重が 5% 以上減った方は特に寛解しやすいです。寛解というのは完治とは違って一時的というお話をしました。つまり再発してしまうということです。できるなら再発までの期間を長く保ちたいですよね。そうしたい人にはどんな人が再発したのかの情報が何かの役に立つかもしれません。どんな人が再発しやすいのかのデータもあるので説明します。再発を調べているので一旦寛解の状態になった人が調査の対象ですね。再発しやすいのは糖尿病と診断されてからの期間が長い人、 BMI が低い人、体重が増加した人でした。この研究では再発しやすい理由までは調べていませんが、寛解するのは体重の減少が関係していて、再発は体重が増加すると再発しやすいというのは分かりやすいですね。このチャプターのまとめです。寛解しても体重が増加すると再発しやすいです。寛解を維持した人がどんな人だったかも調べてくれていますと言っても、ほぼさっきの再発しやすいの逆ですね。糖尿病と診断されてからの期間が短い人、 BMI が高い人、体重が減少した人は再発せず維持できていました。 BMI が高い人の方が健康というわけではないので注意してください。2型糖尿病というのは様々な理由で血糖値が高くなっています。その中には体重、BMI が増えすぎているのが血糖値が高い理由のほとんどを占めているという方がおられます。こういった方の治療で効果的なのは体重を減らすことです。そうでなく BMI は低いけれど2型糖尿病という方は、インスリンという血糖値を下げるホルモンを作る力が足りないということが多いです。インスリンを作るのを増やすのは食事や運動だけでは難しいので、薬を使うのが効果的な場合が多いです。薬を使うことでヘモグロビン A1C を下げることはできますが、薬を使っているという理由で寛解の条件は満たせません。 BMI が高い方が寛解を維持しているのは薬を使う治療がメインでないからかもしれません。体重を減らすというのは寛解状態になるにも寛解状態を維持するにも関係しているというのはとても興味深い結果ですね。体重というか内臓脂肪が過剰にある状態というのは血糖値が下がりにくくなります。別の動画で体重の減らし方を5つ紹介していますので、よかったら参考にしてみてください。2型糖尿病の治療に体重を減らすことが関係しているのは広く知られていますが、寛解という状態に持っていくのに体重を減らすことがここまで深く関係しているのは少し驚きました。体重の増減に直結するのは食事ですが、食事療法の重要さを私も改めて感じています。寛解は素晴らしいことですが、寛解したから通院をやめるというのは危ないです。最初に説明した通り、2型糖尿病の寛解の状態は一時的なものです。 寛解の基準を示しているアメリカ糖尿病学会も、寛解状態を維持している場合でも最低でも1年に1回は医療機関を受診することを推奨しています。糖尿病の合併症が進行している可能性がゼロでないこと、寛解が本当に維持できているか確認することが目的です。1年に1回というのは最低限の頻度であって十分ではないかもしれません。医療機関の指示があるなら3ヶ月に1回など受診して状態を確認してもらってください。最後に、寛解というのは素晴らしい状態なのですが、寛解の状態に無理やり当てはめたいからといって使うべき薬を使わないのでは本末転倒です。血糖コントロールがきちんとできていないと合併症という病気になってしまいます。薬を使わないことにこだわってしまって肝心の血糖値が高くなってしまうのは避けてほしいです。あくまで薬を使わないでも十分血糖コントロールができている、だから薬を使っていないという条件も自然にクリアできていて寛解の状態になるというのが本来の形です。寛解はゴールではなく、糖尿病によって困ることを減らすというのがゴールということを忘れないでください。このチャプターのまとめです。体重を減らすことは2型糖尿病の寛解の維持にも深く関係しています。まとめです。2型糖尿病の寛解というのは、薬を使っていなくてもヘモグロビン A1C 6.5% 未満が3ヶ月以上続いている状態です。薬物療法を受けていない方、ヘモグロビン A1C が 7.0% 未満の方、体重が 5% 以上減った方は特に寛解しやすいです。寛解状態になっても体重が増加すると再発しやすいです。体重を減らすことは2型糖尿病の寛解の維持にも深く関係しています。以上です。慎重に作っておりますが、内容が皆様の状況に当てはまるかどうかを目の前の医療スタッフの方々に確認していただけますと幸いです。このチャンネルでは糖尿病に関するお話を分かりやすく伝えていきます。糖尿病で困ることが減るように一緒に知識を増やしていきましょう。トウスケと一緒にレベルアップ。